石川つつむのスマホナンバーワンメディア。
皆さんこんばんは。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、パーソナリティスマホ携帯ジャーナリストの石川つつむです。
アシスタントの松代優希です。この番組は最新情報から役に立つ情報まで、スマートフォンと携帯関連商品の幅広い情報を発信する番組です。
はい、今週いろいろとニュースありましたけども、その中で取り上げたいのが、ソニーモバイルコミュニケーションズ、エクスペリアシリーズで初となるデュアルカメラ搭載の新機種、エクスペリア XZ2 プレミアムを発表したということでございます。これグローバルで発表されていて、今年の夏に発売になるという形で、日本での発売は今のところ未定という扱いになっています。これエクスペリアのデュアルカメラというのは、2月の、MWC モバイルワールドコングレスで、チラ見せといいますか、 XZ2 と XZ2 コンパクトだけを発表して、
はい、
でこんなカメラを載せたスマートフォンを開発中ですよといった形で、チラ見せがされていたと。で、その時メディアの中では、とりあえず、デュアルカメラをチラ見せしたけども、さすがにこれチラ見せしただけでいいんかいなみたいなこんなタイミングに発表を、チラ見せだけしたらみんなね XZ2 買い控え起きたんじゃないかとかっていうようなことを言った人もいて、で例年通りでいくと大体8月とか9月にやっている IFA とそのドイツのイベントで発表になるんじゃないかというふうに見られていて、結構先だよなみたいな、ソニー大丈夫かなと思っていたらまさかのこのタイミングでの発表と、グローバル発表という形になっております。夏には発売されるということなので、結構楽しみだなという感じもしますし、日本向けのモデルがどっかのキャリアから出てきてもおかしくないのかなという感じなので、かなり期待してもいいのかなという感じですね。で、実際リリース等で端末なんかチェックしましたけども、 4K のディスプレイを搭載していることもあって、16対9になっているというとこなので、ここ最近18対9のスマートフォン、縦長のスマートフォンが一般的だったので、若干このタイミングで16対9のを見ると、ちょっと横幅広いなっていう感じもしたりはするんですけども、こればっかりは 4K のディスプレイ搭載しているということで仕方ないのかなという感じでございます。ただね、本当ディスプレイだけではなく、カメラもそうですし、メモリーもそうですし、スナップドラゴンも845載せたりとか、かなりゴリゴリのハイスペックマシンになってるので、実際どんな感じで動くのかといったところは楽しみなのかなというところでございます。これ日本でも正式発表になりましたら、またソニーの方を呼んでいろいろとお話を聞いていきたいと思います。
はい、さて石川さん、今週の特集ですが、
野村総合研究所のコンサルタントであり、総務省情報通信審議会専門委員でもあります北パートナーこと北俊一さんを迎えして、総務省で行われているモバイル業界の検討会についての話などを聞いていきたいと思います。それでは今週も30分間お付き合いください。
番組のツイッターハッシュタグは SPNO1 です。皆様からのつぶやきお待ちしています。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、この番組は日本経済新聞社他の提供でお送りします。
お聞きの番組はラジオ日経石川つつむのスマホナンバーワンメディア。それでは今週の特集です。
野村総研北俊一さんに聞く総務省モバイル市場検討会。総務省は現在まで5回にわたり有識者を交えたモバイル市場の公正競争促進に関する検討会を行ってきました。4月9日に行われた検討会では、論点整理を議題にした会合となり、総務省の論点案に対し有識者から質問や意見を取りまとめる形で進められました。本日は株式会社野村総合研究所コンサルティング事業本部パートナーであり、総務省情報通信審議会専門委員のメンバーでもあります北俊一さんをお招きし、この総務省での検討会について詳しくお話を伺っていきたいと思います。北さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。北さんとは結構長いあれなんですけども、あのついこの間のモバイルワールドコングレスの帰りにたまたまラウンジでお会いして、その時にラジオ出てくださいというお願いをして
そこでだったんです
か。はい、今日になったという感じでございますので、よろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、あの北さん、まあ、あの相当ね、あのモバイル業界長く見られてますけども、実際これ野村総研でそのモバイル担当になったのってどれぐらいなんですか。
もう入社した1990年からですね。
じゃあずっと見てるって感じですか。
もう第一世代からずっと関わっております。
で、あのまあね、私も長くね、あの北さんとお付き合いしてますけども、ある日北さんの肩書きがプリンシパルというふうになり、で、まあ、4月からパートナーと言い方されてますけども、これなんでこれプリンシパルパートナーという名前になってるんですか。
いや、これはまあ何ですかね、コンサルタントは今まで上級コンサルタントとか上席コンサルタントっていう名前があったんですが、外資系のコンサルティングファームはプリンシパルとかですね、パートナーっていう、まあかっこいい呼び名なんですね。で、野村総研もまあ真似したっていう部分は一つあります。それはまあ表面的な話で、やっぱり実態はですね、コンサルタントとしての輝きで、特にパートナーっていうのはですね、はい、もういろいろな、まあ、管理はから解放され、まあ、退職するまでですね、コンサルタントとして突き抜けることができるんで、もう一生パートナーでいれるという意味で、そういうあの肩書きがですね、あのできたばっかりということで、ちょくちょく変わっておりますけども、もう多分あまりこれ以上変わらないと思います。
じゃあ組織の中でまあ管理職的なことはあんまりせずに、本当にコンサルティングのお仕事だけをすると、
それだけを追求するっていうことができますね。
ね、じゃあもうこの先ずっと北さんはこのモバイルの業界をコンサルティングしてく
る、ね、そうですね、まあ、モバイルだけじゃなくてその ICT メディア産業全体ですからね。
はいはい、はい、というわけで、ね、いろいろと総務省では今ね、モバイルに関する検討会というのが行われてますけども、これ具体的にどういったことを検討する会だったんですかね。
まあ、いよいよ今最終局面に来ていますが、
はい、
まあ、改めてこの検討会何だったんだということを振り返ると、はい、名称そのものがですね、
はい、
公正競争促進ということであって、う
ん、はい、
やはりそれに尽きるっていうことですね、うん、で今回誰と誰の公正競争なのかというところで言うと、はい、MNO と MVNO、はい、それから MVNO 間の公正な競争を促進すると、
うん、
まあ、そのために、まあ、何を変えるべきものは何なのかということを議論してきたっていうことになると思います、
うん。でメディアとしてはこうサブブランド潰しだみたいな感じがこう、ね、うんうん、見出しとしては踊りまして、
そうですね、
私も結構サブブランド潰しで原稿書きましたけど実際こうサブブランドは総務省としては何が問題だというふうに論点として挙げようとしてたんですかね。
そもそもは MVNO さんから の、はい、あの陳情ですよ、
うん、
やはり自分たちは小さい企業であり、
うん、
MNO さんのように、まあ、体力がないですと。で、せっかくいわゆる格安スマホっていうその市場ができてきたところに、やはり KDDI さんとソフトバンクさんが取られたくない、まあ、うん、っていうのは MVNO の多くがドコモの上に乗ってるっていう、うん、そこがまあいびつだっていうことですよね、はい、うん、そうすると結局 KDDI さんソフトバンクさんは結果的にドコモにお客さんを取られてしまう、
うん、
でそれをなんとか防ぐためにサブブランドってものを作ってきたと。でそのサブブランドたちが何かあるんじゃないかと、
うん、
親会社、まあ、UQ であれば KDDI、 Y モバイルは別会社ではなく、うん、ソフトバンクと一社なんですが、はい、違うブランドを使っていると、うん、このブランド間でのミルク補給みたいなものがですねあるんではなかろうかという、まあ、そういう疑惑があったんで、
うん、
まあ、そこを透明化してくださいという、まあ、そういうのが発端ですね。
一つにはね、UQ モバイルや Y モバイルが ね、他の MVNO ではお昼の時間帯すごい通信速度が遅くなって、だけど、ね、サブブランド2社に関してはまあね、スカスカと通信できると、これは何か優遇されてんじゃないのかというのがあって、それで、ね、問題視されていたと。でそこで北さんが、じゃあ実際サブブランドたちはどういう帯域になってどういうユーザーがいるのか、 MVNO はどういう帯域でどういうユーザーがいるのかっていうのを出してくれみたいな、つまびらかにしてくれみたいなのをこうねバシッと言って、またざわざわするみたいな。で結果あれって出てきたんですよね、
構成員限り。
そうなんですよ、これね、いろんなデータが出てくるんですけど、いかんせん構成員限りっていう資料ばっかりで、あのね、うちらはモヤモヤするだけなんですよ、周りで見てる側は。
なんか皆さんの資料真っ白系みたいな。
そうそうそうそう、もうこんなの紙の無駄だよと思うぐらいこう白いとこばっかりなんですけど、で実際あれ見てどうだったんですか、あの喋れる範囲で構わないんですけども。
いやこれ難しいんです、
はい、
もうギリギリの線でお話ししますと、はい、そのMVNO さんから議事録に残ってると思うんで、はい、MVNO さんから5倍とか10倍とかね、
あ、ありましたね、
そういう言葉がありました。
毎年から確か出ましたね、はい、
他社からもあったんですが、はい、そういうレベルにはない。
まあ、え、上にあることですか。
下下です。下、はい、まあ、驚くほど少ないと。
うーん、
え？っていう感じでしたよね。ただ、まあ、ご存知のようにMVNO さんっていうのは借りている帯域にお客様がトラフィックが集中しだすと、まあ途端に、まあ、パケットを再送したりとかですね、ということで今度累積的にまたパケットが増えていって、はいはいはいはい、でどん詰まってしまう、しかしそこがちょっとでも余裕を持って確保していれば、スカスカなんです。もうここの差がものすごい微妙なんですね。でそこの大きな溝みたいなところをですね超えてしっかり帯域を確保してるかどうかで、もう実行速度の差がですねものすごい出るっていう、まあ、そういう構造であるってことが、まあ、よく分かったと。
それはじゃあサブブランドの方がそういったこうネットワークの制御がうまいとかノウハウがあるとかってそういうところでするんですか。
いやそんなことはないですね。
あの、まずは
単純にまずは帯域を他の MVNO よりは広めに借りていますと。でそれだけじゃないんですね、はい、これもあの構成員限りのデータなんですが、はい、まあ、UQ さんあるいは Y モバイルさん の、 その料金プランは、
はい、
うん、まあ、14% とか 19% って連呼してますけども、はい、それは一番最安値なんですね、うん、でも実際はそうじゃなかったり、
うん、
あるいは それは例えば SML っていうプランがあったら S のプランの料金なんですね、うん、
はい、
で実際は M とか L のユーザーの方が多いんです、
うん、
ということはその彼らの収入っていうのは高いんですね。
なるほど。
そこでかなりの説明ができるけれども、まだ疑惑は残っていてそれは販売現場における、まあ、何か優遇があるんじゃないかとか、iPhone を、まあ、KDDI さんは UQ には卸してるけど他の MVNO には下ろしてくれないとか、でも私そこは下ろす義務はないと思うんですよね、
うんうんうん、
まあいろいろな疑惑、あと、まあ、特に UQ さんの場合はその UQ モバイルと UQ コミュニケーションっていうその BWA の会社との関係がものすごい入り組んでいて、はいはい、そこの間のお金のやり取りがやっぱり不透明なので、
うん、
まあ、そこはもう一段この会合が終わってからも引き続き検証していこうっていう話と、あと Y モバイルさんですね、ソフトバンクの中で MVNO を潰すためにですね Y モバイルを不当に安くしているのではないかっていう疑惑はまだ残っていますので、まあ、そこら辺は引き続き検討していくと。
そうです
ね、そういうことになります。
UQ モバイルの場合は KDDI からネットワークを借りつつも、そのね、先ほどおっしゃった BWA っていうその、まあ、YMAX2 の回線を KDDI にも貸しているという状況なので中が見えにくいというか、その辺がこういろいろとあるんじゃないかみたいな感じですよね。 で Y モバイルは Y モバイルで、ね、同じネットワーク使ってるのになんでブランドが違うと料金違うんだよっていうところも若干怪しかったりもするし、まあね、あんだけなんで CM 流せんだよっていうのもあったりもしますし、そうですね、ね、あの辺がこうねいろいろと複雑に入り組んでるかなという感じですよね、はい、なかなかそのサブブランドといっても、まあ、サブブランドっていうと Y モバイルを指すし MNO の MVNO っていうと UQ モバイルを指すみたいな、あの辺ね同じでようでちょっと仕組みが違うっていうところも結構議論としては面倒くさいというかややこしくなってる感じがしますかね。
一番ややこしいのは普通のお客様からしたらですね、そこの分解能なんて全くなくて、うん、格安スマホっていう一括りの中に一般の MVNO さんも Y モバも UQ も入っていて、うん
はい、
なのになんか早いお昼にスピードが落ちないところもあればものすごく落ちるとこもあって、
うん、
なんかよくわからないっていうことですよね。
どうすね。まあ本当ユーザーからするとね、別に安くてちゃんと使えればいいじゃんっていう感じもしますし、メディアとしてもね、ワイモバ使っとけばいいんじゃんみたいな感じの方が進めやすかったりもするし、じゃあ今の MVN の格安スマホにきっちりじゃあサポートできるだけの体制があるかっていうと、またそうでもないところもあったりするしっていうところで言うと結構なかなか難しいのかなっていう気がしますけど、これ北さんとしてはその MVN の市場、格安スマホ市場、これどうしたらいいとかってねあったりしますか、まあ、今回のその討論会とか検討会とは別に、
あの 3MNO の協調的寡占状態であるという解釈は、はい、うん、まあ一般的だと思うんですね、
はい、
なので料金が高止まってるんではないかとか、うん、横並びなんじゃないかということがあるわけで、うんうん、そこで数年前から、でもまあ遡れば2007年ぐらいからですね、はい、MVNO を育てましょうということで、うん、第4の局として MVNO を育ててきた、
はい、
で実際に、MVNO が 10% ぐらいのシェアを持ち始めてきたら今度サブブランドが出てきてですね、はい、でそこを MVNO の伸びが止まりました、うん、でも MNO が結局自ら安い料金プランを出したり、うん、サブブランドという手法を使ってね安い料金を出したんだから、うん、いいんじゃないのという見方もあるわけですよ、
はいはい、
でもやっぱりそれはダメなんですね、は
い、うん、
あので結局 MVNO さんがみんないなくなってしまって、うん、で MNO とそのサブブランドのグループだけにまた修練してしまったら、
うん、
また3年後5年後考えた時にですね、あの料金が高止まってしまう可能性があるから、
うんうん、
必ず第4の局を市場にプレッシャーを与えるようなですね存在っていうものを用意し続けなきゃいけないんで、だから MVNO さんにはしっかりと頑張っていただきたいですし、でサブブランドは疑惑をちゃんと払拭していただいてですね、でもし少し何かあのミルク補給的なものがあればそれはしっかり控えていただいて、あとものすごい大きな問題がですね、
はい、
今回の項目の中にも上がりましたけど広告宣伝ですね、
はい、
やっぱり一番安い料金だけを連呼する、まあ、下品なって私表現しましたけど、
してましたね、
あの下品な CM があってですね、で、あお客さんなんか14%なのかと、あれもう安い本当に格安スマホだわいと、でお店に行ってみたら、いや光も入ってくださいとかですね、最初の1年だけですとか、うん、まあ、いろんな条件が組み合わさないとその料金にならない、
うん、
で実は蓋開けてみたら結構高いと、
うん、
だからやはり UQ も Y モバもつながるじゃないですか、
うん、はい、
つながるなら高くていいんですよ、
うん、
つながるのに MVNO と同じ料金だということは逆に言うとおかしい話、
うんうん、そうですね、
つながるってことに対する価値を彼らは放棄してるってことになるんですね、
うん、
そこをしっかりその MNO の下の MVNO との間ぐらいにポジショニングするような存在としてサブブランドをしっかり位置づけてもらえば、
うん、
まあ、うまく積み上げてくれるんじゃないかなと、
うん、
そういう世界をになればいいなと思ってます、
ね、今 MVNO がありサブブランドがあり、ね、こういっていろんな第4曲が出始める中で、うんね、さらにこう楽天が、うんね、この間免許もらいましたけど、若干もう格安スマホじゃなくて楽天が、ね、安さで勝負してくれんじゃないのかな的な雰囲気になっちゃってますけど、あれはあれでどうなんですかね。
もうなんともコメントしづらいですね。まあ、いつも取材を受けた時に言ってるのは、
はい
まあ、楽天的ですねと、はい、彼らは文字通りっていうことしか言ってない。ただもうもちろん全て分かった上での参入でしょうから、あの茨の道だとは思いますが、しかも今までの既存の 3MNO とは違 う、まあ、経済圏的な世界でのね、まあ、新しい軸を打ち出した上で の、 あの第4局の MNO に、まあ、なってくれるとですね、これはまあもしかしたらあの MVNO は必要ないかもしれないですけども、まあ、そこら辺はまあ本当に未知数ですね。今なんとも申し上げられないですね。
そうですね。ただやっぱりこの業界長く見ている人であるが方がやっぱり楽天大変そうだなっていう感じはしますよね。
そうですね。やっぱりいけないと思うんですね。これまでのこれまでの、
はい、
その失敗とかばっかり気になっちゃ
って、はい、そうです、まさにそうです。
でそんなのやってもうまくいくわけないじゃん。
うん、
私過去まあ、いろんなことを言ってきましたけど、
はい、
振り返るとあの外れてることはいっぱい言ってるんですね。あのスマートフォンが出てきた当初、
はいはい、
取材を受けまして、
うん、
普及するんですかと、あれタッチパネルの、
はい、
だからあの普及しないって僕言ってましたから、
ね、そうなんですね。
いやけど、あの当時で言ったら、そんとねガラケーの機能ってよくできていて、もうネットは使える、メールは使える、テレビ見れる、電車に乗れる、音楽聴けるっていうところで言うと、じゃあなんでねその退化した端末が、ね、出てきて売れるんだっていうような見方っていうのは当たり前だったりもしましたし、
でもやっぱり目が曇っているというか、過去の常識にとらわれててしか、まあ、意見が言えなかったっていうことはたくさんありますね。
でそれの過去の常識でいうと、やっぱりこの業界ってなんだかんだ言ってネットワークが肝なんだよなっていうところが頭にあると言いますか、ね、やっぱりそういうネットワークで苦労したところもあるし、ネットワークがダメだったから消滅した、ね、会社なり企画もあったりもします。ね、この業界4大要素、端末、ネットワーク、料金、サービスっていうふうに言われていて、まあ、料金はいくらでも下げることは当然ね頑張ればできるし、端末もまあなんとか調達できると、サービスもね楽天であればいろんなサービス作れるかもしれないっていう、ネットワークのところに関して言うと本当にこう一から作んなきゃいけない、しかもね他社3社はねもう20年以上かけて作ってきたネットワークなので、そこにね一からこう対抗するって大変だろうなっていう気がしますよね。
まあ、ただ、まあ、そういうことを言ってってたら永遠に第4のキャリアっていうのは育たないわけですし、
はい、
私思うに本当に今更入ってくるキャリアさんっていうのは本当にハンデを背負っていて、まあ、ネットワーク一つ取ってもですね、例えば 3.115 にですね、
はい、
その時にたくさんの基地局がまあ流されてネットワークが途絶した、まあ、それを受けて3キャリアさんはものすごいお金をかけて、その投資をしてですね、で次にまた同じような災害があっても、まあ、なんとか耐えられるような、まあ、そういう仕組みを全国に作っているわけですよ。でもそれができるのは3社がでかいからできたんですよ、もうすでに。でじゃあ今から入ってくる楽天さんにですね、その3キャリアのようにちゃんと災害の時にね途絶しないようにできるのか、あるいは途絶したら復旧するまでの時間がどのくらいなんだとか、まあ、そのための要因を全国に貼り付けられるのかとかですね、あれ同じレベルで要求してもですね無理だと思うんですね。
そうですね。
でもそれでいいのかって言われるとそうではない。でもやはり大きくならないとですね、 だってドコモも au も j フォンもデジタルフォンもですね、新しく参入した時に今楽天に求められているようなレベルのことを要求されてもできませんっていう話だったはずですから、だからそこら辺は少しハンデを上げでもいいと思うし、ユーザーも 3MNO よりはエリアも低いし、まあ、もしかしたら有事の時にはつながらなくなっちゃって復旧するのも時間かかるかもしれないけども、まあ安いから使うとかですね、まあちょっとそういう存在にとして認知するのか、まあ、認知していただければですね、そうじゃないとなかなか同じ土俵で同じレベルで戦えってのは無理だと思います。
増代さん、これまでの話聞いて何かありますか？はい、
そうですね、先ほどのお話に過去の常識にとらわれた意見しか言えなかったというふうに北さんおっしゃってらしたんですけど、それって多分いつの時代もついて回ることなのかなとは思うんですよね。ただそんな中でこの番組いろんなゲストさんいらしていただいた中で今回、まあ、北さんの見解非常に聞けたことはなんか、まあ、北さんらしい意見というか面白く私は聞かせていただきました。他にはまたない意見というか、
そうです ね、はい、というわけでね、今週はこれまでということで、引き続き来週も北さんに日本のモバイル業界について詳しく聞いていきたいと思います。来週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。本日のゲストは野村総合研究所の北俊一さんでした。以上、特集野村総研北俊一さんに聞く総務省モバイル市場検討会でした。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、エンディングです。番組では皆さんからのご質問情報などをお待ちしています。番組サイトは検索エンジンでスマホナンバーワンメディアとカタカナで検索してください。番組サイトからはオンデマンドで番組アーカイブがお聞きいただけます。ラジコではタイムフリーで放送から1週間いつでもこの番組をお聞きいただけます。どうぞご利用ください。またツイッターのアカウントは spno1media spno1media です。ぜひフォローしてください。石川進のスマホナンバーワンメディア、この番組は日本経済新聞社他の提供でお送りしました。さて石川さん、はい、来週ですが、
今週に引き続き北さんに日本のモバイル市場について聞いていきたいと思います。
ラジオ日経石川進のスマホナンバーワンメディア、お相手は
石川進と
松代優希でした。スーシー。